公演は11月の26から30まで、東京の大塚にあります大塚レイサマースタジオというところでやっておるんですけれども、ありがたいことにですね、仙台とか、秋田とかね、岐阜とか新潟とかから見に来てくださる方がいて、もう嬉しい限りですよ。何なんでしょう、その、まあ、イベントとして捉えてくださってるっていうことなんでしょうね。というのはね、先日、トークライブに来てくれたお客さんと話をしていて、先日、茨城県の古河で、トークライブやったんですけど、宮川さんがね、そういうところでやると、そういう機会でもないと古河に行かないんで、逆にいい感じですよみたいなこと言っていただいてありがたかったんですけど、まあね、東京のね、人が東京のトークライブに来てくださるのは非常にありがたいし、来てくださいよっていう感じなんですけど、営業っていう言い方もね、合ってるのかどうかわかんないんだけど、茨城県の自治体からお招きされて向かった先で、そこまでわざわざ東京に、関東にいる人が、来てくれるっていうのはすごいありがたいことではありますけれどもね。だからそれは、イベントとしてね、宮川さんがそういうところでやるから、イベントとして行く気になりますからね、そういうことでもないとね、古河なんか行かないですからね、みたいな、ことを言われて、なるほどと。まあ、確かにそうだな。で、なんか美味しいものあるのかなと思ったんだけど、これといったものは何もなかったですね、みたいな。なんか船の甘露煮が有名らしいんだけど、なもんで、僕は地方で仕事をした場合は、そこでいただいたギャラっていうのは、そこで、なんだろうな、その県の企業のものを買って、なんだろうな、バランスを取るようにしてるんですけれどもね。これは勝手な言い分なんですけれども、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、山梨でね、ラジオをやってた時も、山梨の放送局が東京のタレントの私を呼ぶ。で、ギャラ払う。ね、当然割り合わないから、いや、それじゃできません、みたいな話になる。で、こんだけ出しますけど、どうですか、みたいなところで、なんかまあ、妥結しますよね。じゃあ、それで、みたいな。ね、とはいえ、ですよ。それっていうのは結局ね、東京で自分のためにこれだけ予算を割いてくださってる人とのバランスの問題みたいなところもあるけれど、とはいえ、地方の放送局は、その土地の、企業が、スポンサーさんだったりするわけじゃないですか。ね、で、そっからの、制作費をギャラとはいえ東京門にくれてやって東京に納税されるのはなんか釈然としないものがあるんじゃなかろうかなんていうこともちょっと思ったわけですよ。これだからあれですね、3.11 以降だからという話なのかもしれませんよ。なんで東京のね、人間の電気を作るのに俺たちこんな苦労しなきゃいけないんだよみたいな、そういうようなね、まあ別にそういうふうに言ってる人はいないですけれども、まあわかんない、いるのかもしれないですけど、勝手にね、それを申し訳ないなと思ってるところなのかもしれないですけどね、余計なお世話なのかもしれないですけど、まあ、それに準ずることというふうに勝手に僕が解釈し、東京以外の放送局でもらったギャラは、その東京以外の放送局の、企業さんの売り上げになるような形で金を使うということを心がけているんですよね。パソコン買おうと思うね。でもなーつって仙台にパソコン企業って、いやまあわかった。じゃあ、仙台の電気屋さんで買えばいいんだ、みたいなね。価格 .com の中で、それでも一応安いところ選ぶっていうところが、まあまあ、ね、あれなんだけど、あとここなら意外と、みたいな。とかね、あとはだからね、企業がそこに本拠地であるならば、そこの売り上げになるよな、とかいうことをね、まあ考えておるんですけれども、そういう部分はあるじゃあるんですが、宮川勝的には、東京での演劇の公演に、地方から来てくださるっていうのは、ありがたいんですけれども、イベントとしてね、宮川さんの芝居あるからじゃあ東京行こうっていう、そういうイベントになるのはまあ、いいっちゃいいんだけど、忍びないなっていう気持ちがありますよね、やっぱりね。今回のね、舞台に出てる女優が石巻出身の女優さんでね、僕が TBC ラジオの夏祭りに行った時に、 石巻に帰りに寄ってこようと思うんだけど、ホヤ食べられるのどこって、まあ、聞いた女優さんなんですけど、出演してくださってるんですよね。で、それをね、僕は石巻に、行って、石巻で、被災地で美味しいもの食べようと、いうつもりで行ってるのに、何、宮川さん来んの？じゃあ、TBC 夏祭り行こうっていうことになって、その女優さんのお父さんお母さんが、仙台の高等大公園まで来てるっていうですね。あれっていう、あれっていう、そういうことじゃ、逆なんじゃなかろうかみたいなね。そういうところもあるんですけど。まあ、とはいえ、やってる演劇はね、なかなか地方公演しづらいので、その、コストパフォーマンスの部分でですけれどもね。映画みたいにね、あの映画がまた来るみたいなね、いちご白書をもう一度みたいにフィルムがね、順番にこう回ってくるみたいなね、そういう、ただね、フィルムが回っていくだけでこなせるようなものであればいいんだけど、人間から何から全部一緒に行かなきゃいけないですし、照明もいちいち組み直さなきゃいけないとか、装置も並べなきゃいけないとかっていう風になってくると、なかなかね、いけないんで、そういうことで言うと、来ていただくのは忍びないなと思いながら、ありがとうございますっていう、そういう気持ちでいっぱいではあります。で、今回、耳に息という公演は僕は出ていないんですが、それはまあ、不倫のお芝居でね、大学教授が教え子と不倫になるというね。でも、妻も元教え子で、で、今の教え子に自分の旦那を取られるっていう、この三角関係が基軸となっている芝居なんですけれども、この大学教授は恋愛を教えている、恋愛を分析している、恋愛の行動心理学を研究している、まあ学者なんですね。で、その教え子二人が、片や妻、片や今の浮気相手なわけですよ。で、三者とも恋愛を勉学として学んでいる、人間なので、もしくは教えてる人間なので、自分の恋心が今どういう状態にあるのか、で、この先こういうことやるとこうなるんじゃなかろうかみたいなことも、あらかた想像つく。だけど抗えない自分の恋心みたいな、そのね、理屈と感情の狭間で揺れ動く三人の三角関係を描いているものなんですけれども、まあ、不倫したいと愛人欲しいと言い続けている私宮川が、不倫する役とかね、やってしまったらそれはもう何なんだと。よくね、ありますから、座長芝居で、すごい美人の女優さん招いてラブシーンとかやっててね、お前は本当にいい女だよとか言いながらすげえ綺麗な女優さん抱きしめたりとかしてて、おめえがその女抱きしめたいからこの芝居やってんじゃねえのみたいな、ふざけんなみたいな。そういうようなね、公演がたまに、散見しますので、そういう風にだけ絶対なっちゃいけないと。という、もう改めて思ったことは、じゃあ俺これ出ないに限ると。そういう理由で出ないっていうことになったんですよね。ただまあ、俺がですね、本当に、まあ実生活でこうなったらいいなと夢描いているものが、凝縮されているものではありますよ。代わりに、奈良俊介さんにやりまくってもらってますしですね。俺が言われたい言葉を全部女優さんたちに言ってもらってるっていう、そういう感じですよ。だって、奥さんいるでしょとかね。そういうのですよ。言われて、まあね、これをね、聞いてる人は、なんだよ、もっと早く言ってくれれば言ったのにとかね、そういうことあるかもしれませんけれど。ちなみに、11月30日まで、大塚レイサマースタジオでやっております。チケットがね、あるのかどうなのかっていうのもありますし、ね、もうこれ放送されてる時には、うちの局ではもう公演なんか終わってるよみたいなこともあるかもしんないんですけれど、まあ、宮川は本業である、劇団主催者として、頑張っておるという次第でございます。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。石川義弘で好きさ。
僕らが知らず知らず
勝るの松ぼっくり王国。
お題をホームページで告知するのを忘れてしまったので、ここで大喜利をすることができません。ラジオネーム宮川まさる。ホームページが更新するっていうのを早くやんなきゃと思ったまま2週間過ぎてしまったために、納品の番組のカンパケの締め切りが来てしまっているにもかかわらず、大喜利の、メールが、作品が一つも届いていません。なんでだよ、どうしたんだよみんなって思ったんですけれど、お題が出ていなかったです。失敗しましたよ。失敗したな。なのにこのポン出しをちゃんと音出んのかなみたいなことを確認してた自分がいじましいよ。鳴ってる鳴ってる。レベルはこのぐらいでいいかな。オッケー、だいたいいいね。あれ、作品ないからこれ押す必要ないじゃん。普通オタも来ていないから、
うちのパパ普通、
これも押す必要ないじゃん。もっと言うなら、
パパかっこいい。
この家族サービスにまつわるメールを紹介していいパパに認定したらこれを押すなんていうことも、普通のお便りさえも来ていないから押す必要がないじゃん。
そんなパパ嫌いだな。
まあそんなパパ嫌いだなっていうふうに僕はなってますね。いやそうでしょう。しょうがないでしょうね。ただ皆様よく考えてみてください。僕の知り合いのドドンガは12月7日には前歴ゼロに戻るので、バイクも車も乗り放題になるみたいですよ。もう冬の間はね、東北は難しいかもわかりません。運転がね、まだ免許取り立てで、免許取り立てなのに1年以上買ったばかりのバイクに乗っていないから、免許取り立てではないのに、免許取ってから、1年以上もう 2年近く経ってんのに、なのに大型自動二輪で免バイク乗るのはほぼ初めてみたいな、そういう状態ですから、雪が降ってなかったとしても東北には行きづらい部分はありますよ。だけど明るくなるまでになんとかですね、この雪が降ってないところを一生懸命走り込んでって言うとなんかアスリートみたいですけど、あったかい季節で雪が完全なくなった状態の東北に、つまり、4月とか5月ですかね、行きたいですよ。バイクでガーッとね、そして八木山の上まで行って、また TBC にね、勝手に押しかけて、もうなんだよ、もう言う、来るなら前もって言ってくれよ、みたいな感じでね、お偉いさんにね、半ば迷惑がられるような状態になろうとも、こんにちはみたいな感じでね、なるだけね、前もって連絡するようにしようと思いますよ、これからは。ね。女川も行って、ね。エルファロに泊まり、ね。そして、ウニ丼を食べ、うん。それ以外の石巻に行って、ね、女優さん、今野千佳恵さんのね、お父さんがおすすめの、居酒屋に行って、ホヤを食べたりとかですね、そういうこともやってみようというふうに思っておりますよ。今年行ったのは気仙沼、ね、行きましたね、僕も。今のね、この公演の耳に息という、芝居の台本を書く缶詰旅行として行ったんですよね。ホテル某陽というところに泊まったんです。ホテルというからには、まあ、ビジネスホテル並みの小さい範囲かもしれないけど、デスクと椅子があるんだろうなと思ったら、普通の和室だったっていうですね。で、家でザキに向かってパソコンで書いてんのと変わんないじゃないかと。腰が痛いのは全然遠くへ来たのに変わらなかったじゃないかというようなことがありました。ただまあ、便利な、ネットワークプリントにより、気仙沼のセブンイレブンで、自分が入力したものを PDF ファイルにして USB メモリーに持って入れて、 そのね、セブンに行くと、そこでプリントアウトできる、両面印刷もできると、あ、なんと便利なみたいな、そういうことを経験したっていうことはあったっちゃあったんですけれどもね。そういうところも行きたいと思ってますよ。そのロケ班に行ったようなものですからね。気仙沼にしても。うん。ただ、まあ自分の気仙沼の失敗はですね、美味しいものを、自分で買って家に送ろう、ね、秋田の女房の実家にも送ろうなんてことやったんですけれども、アメリカ産のカニを気仙沼から秋田に送っていたっていうですね。あれみたいなね。あららら、みたいな。ねえ、何、お父さんはアメリカ行ったの？いや、違いますよ、気仙沼ですよ。え、なんでですか？いやね、送ってもらったカニにね、アメリカ産って書いてあってね、あそんなようなことですよ。それはちょっとまあ失敗しました。それはまあもうしょうがない。ね。しょうがないっちゃしょうがない。ねえ、まあでもね、別にね、気仙沼で買ったんだからいいじゃないかっていうことにしたいですが、そういうこともちょっとね、ワクワクしてますね。早く行きたいなと思ってますね。行きたいなと思ってますね、じゃないや。ドドンガさんは行きたいと思っているらしいですよ。うん。非常にらしいと思います。秋田の女房で言うとですね、この間何やってんだかっていうことがあったのは、女房がですね、パン屋のアルバイトとかやってんすけど、指の先っちょをスパンとですね、なんかスライサーというのでなんか、切っちゃったらしくて、結構やべえ、スプラッシュブラッディーな感じになっちゃったらしくて、まあお客さんにキャーみたいなことにはならなかったらしいから問題はないみたいなんですけれども、なんかね、指を怪我をして、で、それがね、理由で、だから痛いんでしょうね、ものすごい痛いみたいでね、料理ができないっていう、まあ女房一人のね、主婦の指一本が、怪我したというだけでこんなにも家庭に影響があるのかっていうね、改めて主婦の偉大さを感じざるを得ない状況になったんですけれど、よく考えてみると農家の娘なのに秋田小町を作り続けている娘なのに、お前なんでパン屋でバイトしてんだよと、お米の一粒の中にいる7人の神様全員が怒ったんじゃないのかっていう、何パン屋でバイトしてんだよてめえみたいな、そういうことなんじゃないのと、お米の呪いなんじゃないのみたいな、そんなことも思ったりはしたんですけれど、いろいろなねことがありますよ。そんな、冬に差し掛かった状態の宮川勝でございます。
宮川
最近ね、いや、そういうことじゃないんじゃないのっていうふうに思っているのは、まあ、会社でね、大塚で仕事をして帰るんですけれども、ちょっと前まで、自転車駐輪場が、11時10分が、最後だよと。11時10分過ぎたら閉めちゃうから翌朝だよってことになってたから、そのまでになんとか自転車を取りに行かなければならなかった。つまり、大泉学園という僕が住んでる町の駅に、11時までに着いて、で、歩いて行って、間に合ったっていう状態にしないと、自転車乗って帰れなかったわけですよ。ということは、仕事をもう、だから9時半とかね、そのぐらいに切り上げなきゃいけないっていう状態になってたのね。別にね、子供でもないのに、門限があるわけでもないのに、仕事を遅くまでできないっていうのが、もうなんだかなって、はかどらねえな、みたいな感じだったんだけど、最近ちゃんと夜遅くまでできるようになったので、新たな、門限のない24時間の駐輪場っていうのができたので、そこに行ってるから、もう非常に、助かってはいるんですけれどもね。ただね、遅くまでできるっていうことは、ご飯を食べるのも遅くなってしまい、胃腸の調子を崩しやすいっていう、そういうことなんですよね。何なんでしょうね。いい年をこいてくると胃腸の具合がなかなか良くならないと、壊しやすいっていうね。で、僕、胃カメラ飲むことにしまして。で、その胃カメラ飲むっていうのが、非常に困ってるのはですね、芝居の千秋楽の翌日にしてしまったために、あっと思ったのが、胃カメラ飲む前の日は8時以降何も食べちゃいけませんとか、そういうなってるから、酒飲めないじゃないかっていう、何やってんのっていうことになりました。で、まあ、それはさておき、遅くなったために、 仕事をするのが門限、自転車の駐輪場のね、閉める時間を気にせず遅くまで仕事していいことになったからだと思うんですけど、僕がこの大塚の会社を出て帰るとき、駅に向かうときに酔っ払いが結構いるんですよね。その酔っ払いがうだうだいる中で、これ違うんじゃないかなって思ってるのは、今の、この、日本ラグビー五郎丸ブームですよ。ね。いや、それ違うんじゃないかなと思うのが、この間ね、酔っ払ってリバースしているサラリーマンがいて、それを解放している、いや、同じ仲間の酔っ払いの方が、お前何やってんだよ、お、出た、ゲロ丸、うっとか、いや、それ違うだろうと。で、五郎丸さんはブームだけど、そういう形で広めるのは違うんじゃない、お、出た、ゲロ丸、何それと。ねえ、ちょっと使い方違うと思うよと。だからね、一回のアスリートもね、有名になってしまうと変な形でね、おちょくられるような、からかわ、名前をね、もてあそばれるような感じになっちゃうっていう、気をつけなければなりません。そういうところもね、乗り越えなければいけない。有名になってしまうと、仕方ない通過点なのかもしれませんね。もう一曲、石川義弘さんの楽曲で、お墓参り。
飾ってる写真の笑顔は怖すぎ、演歌も歌えばジャズも聞く、頑固に原骨雷遠い遠い記憶はそれでもずっと優しくなる、ピーカンです、ピーカンです、妹とお袋乗せてお盆前のお墓参り行くよ、本当に似てると言われる、食事に箸をつける人はいつでもあなたが一番、それが普通だと信じた、とんだ少年時代、人生です、大切です、あなたのその後ろ姿、花を飾りタバコつけて、おおお、ピーカンです、ピーカンです、妹とお袋とか
川まさるの松ぼっくり王国。
松ぼ .info、 松ぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。おそらくですねこれが放送されている時にはお題を掲載していると思いますので、よかったらブックマークしてチェックして作品投稿してやっていただきたい。そして何でもかんでも普通のお便り待っております。宛先は宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。